うっす。前回ロックダウンについて話そうなんてことを言ったような記憶もあるんですけれども、今回もキーボードとか配列の話になります。前回どんな話をしたかっていうのをうろ覚えでまずリキャップすると、まず新型配列を Linux で実装しましたと。ところがやってみて日本語あなたそんな打たないじゃんみたいなことを言われて、ああそうかもみたいな感じのことを思って、でローマ字配列に結局戻したみたいな感じの話をしたと思うんですけども、その後またそれで話を終わらずに続くわけですよね。もう病気ですねこれはと思うんですけども、その後調べてみるとASIC 配列というのがあるのを知りましたと。でこれ何かっていうと、いわゆるそのローマ字配列っていうのかなっていうのをちょっとエクステンションというか拡張してもうちょっと使いやすくしようという類のものですね。これがいいなというか、これに注目した理由としてはですね、その新型配列使っているうちに思ったことなんですけれども、英語もしくは ASCII を打ちにくいというのがあったんですよね。例えばローマ字入力をしている場合だと、なんだろうね、そのキーボードに刻印されている文字をただ単に打って、で仮にその結果がひらがなとして表示されたとしても、まあ、F10 キーとか F10 キーとか押す、もしくは、私の場合コトエリ的な入力方法にしてるんで、コントロールにセミコロンなんですけども、コントロールを押しながらセミコロンを押すと、それが、あたかもこの ASCII 直接入力として入力されたかのように変換されると。例えばローマ字配列でいうと、そうですね、何かいい例はあるかな、例えば TEA と打つと TEA っていうひらがなが多分ローマ字では表示されると、ローマ字入力では表示されると思うんですけども、その TEA というふうに入力された時点で F10 を押すとか、それからコントロールセミコロンを押すと TEA という形で、その小文字の、まあ 普通に考えると子供小文字で、ASCII つまり俗に言う半角、もしくはシングルバイトチェアが表示されて、でまだ未確定の状態なんですけど、その時点でもっていうようなことができると。何が嬉しいかっていうと、例えばその現在の入力モードがわからない状態で、ブラウザーの URL を入力しようとしたときに、その自分ではアルファベットを打ってるつもりなんだけども日本語が表示されてしまったと。そういう時に、あやばいじゃんとか言ってすぐにそのバックスペースを押すんじゃなくって、そのままおもむろにコントロールセミコロンを押して変換して、何事もなかったかのように確定して、あとはブラウザーの例えば、履歴から、あなたこのアドレス入れたかったんでしょみたいな候補が出てきて、エンターを押すと普通に入ると。そういうことができるんですけども、これが今までの世界線というか今までの話で、まあ新型することに何が行われたかっていうと、そもそもそれができないんですよね。なぜかというと、IME なんですよね、このやってる機能っていうのが。 F10 によって ASCII に変換されるのは、これ IME の中の機能ですと。日本語 IME ね。で日本語 IME にたどり着く前の段階で、私が前に行った実装だと、そのキーコードを、まあ、ある意味ハイジャックして、でキーコードを変換した上でリマップした上でローマ字的に IME に渡してるんですよね。ということは、その IME の方からすると入力が来た時点でもうすでに、なんていうのかな、例えばキーボードの A のところ、一番左の小指のホームポジションのキーを押すと、新型のになるんですけど、 NO という形で入ってくると。なのでこのこのなんていうのかな、コンバージョンマッピングというのかな、マッピングを IME の中で保持していないので、戻すことは原理的にできない。でもっと言うと、じゃあ IME の中でそのコンバージョンの、マッピングを持てばいいんじゃないのという話かと思いきや、そうでもなくって、ここで聞くのが同時押しっていうことなんですよね。例えば、DK かな、 DK でレになると思うんですけども、 RE のレ に新形態になると思うんですけど、その同時を押した時に RE なのか ER なのかっていうのが、IME に行く前の段階のエミュレーションでは、判別できます。で判別して、まあ、どちらの場合でも同時押しであれば、同時押しと判定されたのであれば RE を出力しましょうと。でそれを IMF から IME に渡しましょうっていうようなことをやるわけなんですけども、IME に一旦渡してしまうと、この RE っていうふうに受け取ったものが、その実際のキーストローク的には DK なのか KD なのかっていうのが判別つかないというのが原理的に起こりうるんですよね。なのでそのただ単にじゃあバックトレースじゃないよね、ただ単にこのキーのストロークから新型的な配列のコンバージョンを逆方向に持っていけるのかっていうと、そう話は単純ではないというか、それは原理的にはできないということに気づいて、ああじゃあこれダメじゃんっていう話になったと。でそれと並行して某 Facebook の親指シフトグループに、皆さんじゃあどういうふうにして親指シフトを使っている人は、親指シフト配列を使ってタイピングしている人は英語を打ってますかと、英単語とか打ってますかということを聞いてみたんですけども、どうもその私がやってるような F10 キーを押すとか、それからコントロールセミコンを押すとかというような形ではやってないような感じでしたね。結構スレ的には伸びたんですけども、スレ的っていうか、まあその投稿の中のコメントの数は結構な数にも上ったんですけども、それでもそういうことをやってる人っていうのは見当たらなかったので、多分そういう機能がないか、まあ多分ないんでしょうね。ジャパニストという親指シフト用の IME が世の中には存在するそうなんですけども、その中でもそのような機能はなかったということだと理解しております。というわけで結局 IME の方から手をつけなきゃ、その究極的な話をするとダメなんだなっていうのが分かったっていうのは一つの気づきでしたね。で IME の方から手をつけようって話になった時に、ASIC の話が出てくるわけですね。これは基本的にその実装するために何かコード書くとかそういうことはなくて、ただ単に IME の中にあるそのローマ字変換テーブルっていうのがあるんですけども、例えば K8 打たれたらかっていうような、ひらがなかの表示をしてくださいとか、 DE と打たれたらでっていうふうに表示してくださいとか、まあそんな感じのテーブルが例えば Mozilla とか、それから Google IME の中にあるんですけども、そいつにまあ足すというか、まあ変換ですね、そいつに手を加えることでより良い日本語入力環境を手に入れようという発想から来ております。非常にお手軽だと思います。で、なるほど、これはなかなかクレバーな方法だなと思って導入してみたんですけども、まあ2秒ぐらいで、あこれはちょっとこのままじゃオイラは使えねえわって思って、何が使えなかったというと、その即音なんですよね。いわゆる小さな図ですね。この小さな図が ASIC の中だと確かセミコロンの単打に対応してて、これにすごく慣れるのに時間がかかったというか慣れなかったんですよ。どうもこの子音の音を、子音のキーを2回ストロークするというのに慣れすぎてしまっているようで、でちょっとその考えて、まあじゃあ俺 ASIC 作ってみっかってことで作ってみたんですよね。作るのはそんなに難しくなくても、ある程度その ASIC の特徴とかは読んで分かったので、まず「ん」の音をその独立させるとか、あそれはなかった、いやあったね、うん、Q がだったから、他は何だったっけ、他は二重母音とか、そのさっき言った即音の「つ」の入力とか、それから母音プラス発音、つまり「ん」ですね、「ん」の音を一つのキーにまとめようとか、なるほどこれは面白いと思って似たようなことをやってみたんですよね。長母音は私は Q に当てて、そのうんを、その即音のうんを、すみません、発音ですね、発音のうんをビクトリーの V に当てて、で AN のアン、なんだろうね、例えばハンとかっていうと普通だと HAN だと思うんですけども、これを2ストロークでやるために HV にすると半にするとか、そういうようなことをやってみました。 あとはその日本語でよく出てくるその文末のもの、ですとかますとか、それからその句読点ってありますよね。まあドットピリオドコンマピリオドみたいな、そういうやつの前に子音が来た場合に、自動的に母音を挿入してでひらがなにするとか、例えば R ピリオドだったらル、 RU ピリオド、まあ、ルのルル丸みたいな、そんな感じにするとかっていうようなことを自分で付け加えて使ってみましたと。でそれは良かったんですよね。その自分なりに自分で何やってるか分かってて、でそこまで学習コストも高くないというか、極めて学習コストを低く、あのちょっとした拡張をすることができる、まあ、あの非常に面白いハックだと思うんですけども、あのやってて思ったのが、なんか思ったほど早くなんねえなってことで、まあ、ASIC そのものも確かマックス 12% のキーストローク数削減とかっていうことを歌ってたんですよね。まあ 12% だとこんなもんかと思いつつも、なんかもうちょっと上手くなんねえかなっていうことを思うわけですよ。その例えば即音の小さな2を一つのストロークに当てるっていうのはいいと思うんですけども、これ多分なんでその慣れなかったかっていうと、その他の部分は全部アルファベットだから、アルファベットじゃなくてローマ字だから、まあ基本ローマ字だから、で即音の2だけ一つのキーストロークに割り当てるっていうのがなんかちょっとその違和感感じたんでしょうね。新型だとそういうことを感じた記憶はなかったんですけども、普通にまあ単打 G でいけますし、はい、でそんなことを思って、じゃあ自分でこの ASIC の考え方を利用して前置シフト配列作ればいいんじゃねって思うわけですよね。前置シフトっていうのは何かっていうと、同時押しキーとはちょっと違ってて、あるキー X を押した後に Y のキーを押すとか、もしくは X のキーを押した後にもう一回 X のキーを押すとかっていうのと、それからただ単に Y のキーを押したとき、まあそうですね、 Y のキーを押したときと、それから XY というふうに押したときの文字の出力が変わってくるような、そういう配列ですね、というようなことを IME の中の機能を使うだけでできてしまうのではないかということを考えて、じゃあ作ってみようと思ったわけですよ。で具体的に何をやったかっていうと、新型配列を作ったコーウィさんだよね、コーウィさんのブログ記事を読みながら、まず N グラムを作ってて、 N グラムを作るときもその結構読みに注目して、しかもそのバランスの取れたコーパスから取ってくる必要があるということで、まあ、ちょっと調べて、日本国語研究所だったかな、国立国語研究所だったかなっていうのが出しているところのデータを元にして作られた N グラムが公開されているので、 BCCWJ、 この B があのバランスのことなので、バランスの取れたものだということで、でさらにこいつのいいところっていうのは、あの中を見る限りでは、公開されている N グラムの中を見る限りではちゃんと人の手が入っているように見えるんですよね。例えば、呪文とか呪文プラスとか、それからメカブとか、まあ、旧茶禅とかって見てても、例えばその3日って書いて3日と、読むような、例えばその数値の3に期日の日で3日ってなっちゃうんですよ、3日ではなくて。で20日っていうのも20日とは読まさずに20日っていうふうに読むんですよね、そのメカブだと。確か少なくとも、辞書を変えればいいのかもしれないんですけども、そのデフォルトではそうなってると。まあここがちょっと引っかかっちゃったんですよね。これって例えば何でしょうね、その10月3日ということあっても、10月3日ということは多分前者に比べて少ないと思うので、どうなんでしょうというふうに、まあ、思ったわけですね。それで、BCCWJ のコアっていうふうに書かれているコアコーパスの中には、人がちゃんとその精査した内容が含まれていると。で読みの方を見てみると、確かにそのように見えると、多分じゃなくて、確かに20日というふうに書かれたりとか、それから同じ、人という漢字でも読みが人だったり人だったりっていうのがあるんですよね。その例えば外国人の人だったりとか、それから三人の人だったりとか、あとは五、まあ五名の方は名前だから違うか、まあそういう、同じその漢字でも違う読みがちゃんと振られてるっていうことは、 好感度高くて、まあ、これはメカブでも多分同じことやってると思うんですけども、まあ3日20日問題っていうのはちゃんと対処されてて非常に好感度高かったですね。で、工場数的にも、100万単語ぐらい あるらしいんですよ。らしいんですよね、数だけじゃないんですけども、まあ、大体それぐらいのオーダーですと。で、これら単語であって文字ベースではないので、まずこいつのこの公開されてる、これ兄弟で公開されてるので多分まあ普通に使ってもいいということだと思うんですけども、 BCCWJ 普通に一般の人が買おうとすると20万かかるらしいんで高いなまあ、高いなとか思いつつ、あでも N グラムあるんだったらそれ使ってしまいますとかって思って、で N グラム取ってきて、それを自分なりにその文字ベースの N グラムに変えて、でその時に即音じゃなくて陽音どうするかって話あるんですけど、それはまた後で、で、でまあ自分なりに書いてみたと。 N グラム作ってみて、じゃあその N グラムをベースにして、新しい配列を作りましょう。まあ頻度の高いところから単打の方のコンポジションに割り振って、で単打面埋めてって、シフト面の方も頻度の高いところから埋めてって、でその時にはアルペジオを意識して埋めていくとかっていうことをやってって、まあ最後はなんかもう神経衰弱というかなんていうのかな、これって神経すり減らす作業って言うんですかね、もうねとにかく足らない、キーが足らない、かといってじゃあシフトの面を増やせばいいのかっていうと、そんな簡単に増やしたくもないわけですよね。そもそも私の考えたその配列っていうのはもともと単打面1面でプラスシフト面2面にもう1個シフト面4音じゃなくて4音か4音専用のシフト面っていうのを考えていたんですけども、ここら辺はすごくその新ゲタに影響を受けてると思います。思ったんですけども、あんまりそういうふうにそのむやみやたらとシフト面を増やしたくないっていうのがあったんですよね。それでやってみましたと。やってみたんですけども、もう結構心折れますね。自分で配列作っといて、その学習コストがめちゃくちゃ高いってことに気がついて、でさらにその陽音シフト面を作る前の段階でやってみたんだけども結構大変、まあできなくはない。で確かにホームポジション的にも指の動き的にも良さそうではあったという感触があったんですけども、これ陽音も含めて全部陽音セットって私って言うんですか、例えばその RYO で両っていうの、この両っていう2文字をセットとして考えてるんですけども、で考えるのはかなり手間かかるなと。日本語30パターン以上そういうのあると思うんで、それらを全てその一つのシフト面でカバーしながらしつつも、全部どこに何かあるかっていうのを人間の頭が把握するのはかなり辛いんじゃないかと。この辺同時シフト配列の新ゲタは何やってるかっていうと、I と O でそれぞれ分けてるんですよね。まあこれはちょっと羨ましいですね、はっきり言って。全1シフトではできない配列でございます。まあ、何の話をしたかっていうと、陽音の話だね。で、まあ、すごく学習コストが高いと。で、次に考えたのが、じゃあ、この陽音っていうものをセットじゃなくて、陽音文字として独立させて考えればいいんじゃないかと。例えば、さっきの陽の例で言うと、リと小さな陽っていうのを、一文字、まあ、ひとまとまりではなくて、二つのまとまりとして、考えればいいんじゃないかと。その場合最大4ストロークになっちゃうんですけども、まあ2ストロークずつ打つのがあればね、なんですけれども、少なくとも学習コストは減るよねと。でそう思ってまた N グラムの再生成から始めて、そうするともうすでにユニグラムあたりで上位が変わってくるんですよね。確かイウンが最初に来るのはもう変わらないんですけど、不動で、さっきのその陽音セットで考えた場合だと次にカが来たと思うんですけども、これがですねシかジだったと思います。確かジだったかなシだったかな、まあどっちかですね、シだと思いますけども、 おそらくショウとかそういうなんとかでショウのショウっていうのが2つのこのトークンに分かれてしまった関係で死がすごく重みを持ってしまったと思うんですけれども、もうユニグラムのトップ5からのランクからして変わってしまったとこれもう絶対作り直すとダメじゃんということでまた一から作り直したんですけども、このね、そうすると今度はその4文字をどこに持ってくるかとかっていうのが悩みになるわけですよね。その最初のところではつまりその1回自分でその4音セットを1つの単位として考えた時の配列作った時にはただ単にシフト面のキー具体的には私の場合は S と L とセミコロンをそれぞれの4音文字揶揄4小さな揶揄4に割り当てればいいんじゃないかと思ったんですけども、そうするとちょっとどうなのそれっていうのが出てきて具体的に何かっていうと小さなつっていうのは単断面にありますと速音はところが4音っていうのは2ストローク打たなきゃいけませんとそのシフトキー押した後もう一回シフトキーを押すみたいな感じでところがユニグラム見てみると4音文字の方がその速音の小さなつよりも上に来てるんですよね。これどうなのよって話になるわけですよね。そのランクの高いものが2ストローク打たなきゃ2ストローク打たなきゃいけないのにより相対的に見てランクの低い小さなつの速音が1ストロークでいいってのはどういうことなのよっていうふうにちょっと尋問してもうこの辺からちょっとっていうかこの辺からじゃなくてもうこの辺ですでに寝ても覚めても配列のことばっかり考えてるわけですよね。合わせればいいんじゃないのかこうすればいいんじゃないのかあんなのはいいんじゃないのか例えばなんだろうねそのいわゆる正音50音順の半濁音も濁音も入ってないような文字を打った後に濁音用の高知シフトキーを押してでそこからさらにピ行パ行に対してはまあバ行かなバ行に対してはもう一回別のまあ別の人が同じか同じ高知シフトを押すことでこれをパ行に変えればいいんじゃないのとかもう意味わからん。いやわかるんだけどでもそうすると今度はこのストローク数がおのずと増えてしまうわけですよ。で増えるってことはその流れてるんですかね流れるように考えるように話すように打つっていうタイピングするというのは多分できなくなるんでしょうねということを考えてそもそも何のために新しい配列を作ったかっていうとその指に負担がかからないように楽に打てるっていうことを考えて作ったはずなのになんかすごくその何て言うんでしょうねこういうの日本語で何て言うんだっけ初心忘るべからずじゃなくて本末転倒みたいな感じのことを思っちゃうわけですね。でそんなことを考えながら Twitter を見てみるとキュウリ回配列っていうのに出くわしたと。でこれは Ruby の、マッツさんが多分今でも愛用してるんでしょう。愛用か少なくともしていた過去に配列らしくて左の方に主に子音、右の方に母音、右のそのホームポジションに母音を置こうという配列ですね。似たようなものとしては確かエクリアン配列というのもこれ逆パターンで左の方に母音を置いて右の方に子音、右手の方に子音を置きましょうというような配列だったと思うんですけどそれもあるんですけどもエイシックからなぜここに行かなかったかっていうとなんか中途半端だと思ったんですよね。その時はそもそもローマ字をベースに入力してるにもかかわらずキーボードに刻印されている文字と実際にその IME 的に送られる、まあ、もしくは認識される文字が違うっていうのはどうなのって思ってどうなんだろうと思ったんですけどもまあでもよくよく見てみると確かに発音の「ん」も1ストロークでも与えられてるしでこれトップ3に入る文字なんでこれを1ストロークで入力できるようにするというのはそれはまあすごく理にかなった話であると思うんですよね。で小さな「つ」もあるしでまあ他にもよくよくそのテーブルを見てみると20ポイントがあったりしてでそれってじゃあもともとあったエイジックと同じ発想じゃんっていうのはおっしゃる通りでそうなんですけども他にも何かあったんだよね。母音の方がホームポジションに来てるとかまあ 隅田英二よりも多分指の動き的にはより軽度になるでしょうと、それから母音じゃなくて子音の方の位置っていうのもより多く来るであろう子音っていうのが左手の方のポジションに配置されてるとか、ああもう一つあった、即音じゃなくて音に関するのもキャキュキョとかシャシュショっていうのがそのやゆよのあうおの部分、つまり母音部分が独立したキーになってて、でその分3つキーを新たに消費するんですけれども、でもまあ例えば何なのかなね、キーボード的に言うと F に U で F が作業に対応してて、で U がやゆよの用音のや行に対応してるので、それでシャになるとか、でもう一回その U を押すとウになるとか、シャウっていうような、まあシャイだと思う、シャイかもしれません、すいません、というような配列になってると。あ、実はこれ私もはいやりました、自分のオレオレ ASIC でやるときに。その方が分かりやすいし覚えやすいし、そのより活用できるんじゃないかと思ったんですけども、同じことがキュウリ回でもやられたと。で、ああなるほど、これは面白いと思って導入はしてみました。で日本語はとりあえず一旦その自分の配列から足を洗ってというか忘れて、一旦それはもう考え始めると沼ちゃんにはまるような感じがするので、一旦それは忘れて、まずはそのキュウリ回ちょっとやってみようかというふうに思ったというのが一つありますね。で別にエクリアンでもいいと思うんですけども、はい、やってみましたと。でそれと同時に英文の方もタイピングやってみましたと。で、ね、考えてみたのはそもそも例えば仕事とかだと明らかにその日本語よりも英語を打ってる方が多いはずなんですよね。なので正直そこまで日本語に関してはスピードが求められてはいないのかもしれない。その代わり楽に打ちたいんですけども、とはいえ英語に関してそのディマンドというか要求っていうのはもっと高くて、そもそもまだクイーティーで打って、まあ別にクイーティーが悪いとは言いませんけども、まあ指に負担がかからない形で英文も普通に打ちたいよねとは思うわけですよね。でまずは何やったかっていうと、自分のスピードがどの辺にあるのかっていうのを調べてみようということで調べてみましたと。でまあ tenfingers.com だったかな、それからあとは typeracer.com みたいので調べてみると、だいたい調子の悪いところで60台で、調子がいいと90前半ぐらいの WPM に行くと、 word per minute ですね、1分間に何単語入力することができるかみたいなやつですけども、でまあ平均で言ったら70後半から80前半ぐらいだと思います。それで何度かやってて気づいたのが、早くタイピングしようとすればするほど指に負担くるなって思ったわけですよね。まあ当然ですよね、そりゃ。はい、はい、F イコール MA ってありますし、加速とつくとその分エネルギー必要だし指に負担くるのはそれは当然ですよね。で特にこの T の位置がね遠いんですよ、人差し左手人差し指が伸ばすような位置にあるので、これがなんかすごく気になってて、まあかといってジュワラックに行くのも嫌なんですよね。学生の頃一回ドボラックジュワラックやったことあるんですけども、で英文打つにはもうプラインテクストプラインイングリッシュテクスト打つには非常にいい配列だと思いました。そのすごくそのホームポジションから離れずに打つことができる、ああそれはいいねと思ったんですけども、これユニックス環境であるのは非常にまずいなと。当時 Vim は使ってなくて Emax だったんだと記憶してますけども、それでも結構きつかった。 LS 打つのに小指2つってどういうことよみたいな、はい、しかも同じ小指だし右手左手じゃなくて右手右手だし、そんな感じでこれはどうなんでしょうということで、結局クエティに戻した、クエティに戻したっていうのがあるんですけども、とはいえそれはもう十何年も前の話で、それからいろんなものが 世にはあふれるようになってきたとちょっと調べてみて思ったんですよね。ワークマンっていう、ワークマン、その WORKMAN、ワークマンっていうような配列のことも新しく知りましたし、他にもそのコラセックだったかな、コールマック配列っていうのも、そんなの出てたんだっていう感じで知りませんでした。あとドボラック JP っていうの配列は昔からあったのは知ったんですけども、もうドボラックで個人的に破れ去ったのでもう試してすらいません。当時あったのは分かってますけどももうやってません。でそんな中、これはいけるかもしれないと思ったのが、ミニマックの4キーズってやつで、これ何かっていうと、そのクエティの方からその特定のキーだけをドボラックに近づけるようにして、ドボラックほどはこの極端って言ったら変だね、そのエルゴノミクスではないんだけれども、でもまあドボラックに近いような効果を得るっていうのかなっていうことを目指している配列ですね。その中のまあいくつかそのバージョンバリエントがあって、4つのキーを入れ替えるというのは8個のキーを入れ替えるというのと12個のキーを入れ替えるというパターンがあって、でドボラックは25個入れ替えるらしくて、で25までいくとすごくその極端に変わってしまうけども、例えば4キーぐらいだとそこまで極端には変わらないので学習コストはそこまで高くないよねっていうことらしいんですけども、これよくよく見てみると4キー別に学習コストのこともさることながらユニックスともそこまで親和性は悪くないんじゃないかなと思ってて、具体的に入れ替わるキーっていうのは E と D と T と K なんですけども、例えば K のキーを押すと E が入力されるとか、それから、D のキーを押すと T が入力されるとか、もうこの辺でだいぶその T と E がホームポジションに来るっていうので、お察しない方は分かると思うんですけども、まあ、さっきのその指の運動量の話と組み合わせて考えると、これはまあ妥協点としてはいいのかもしれない。そこそこ英文を打つ、まあ、かつユニックス環境で作業する人間としてはこれはまあ悪くない配列かもしれない。で実装するにも Windows 環境だとレジストリーキーの入れ替えで終わってしまう。それから私が普段使っている Linux 環境でもおそらく Xmod キーじゃなくて X キースネイルの中にちょろっと行を足すことだけで入力、できてしまう。まあ Vim はどうするのかって話なんですけども、まあ、Vim は VimRec の中に新しく NNO リマップだったかな、であとは VNO リマップっていうコマンドを打ち込む、コマンドじゃなくてまあ行か、行を打ち込むことで対処できるでしょうということでやってみました。で対処できました。X キースネオでも普通にできました。MacOS は試してません。 MacOS の場合どうなの、カラビナエレメンツで多分対応できると思います。まあ思いますと言ってる時点でもうお察しの通り対応する気もないんですけども、はい。まあこのミニマック4キーズがものすごく指に合ってきた時には、でなおかつその時まだ私が MacBook Pro の MacOS を使っているのであれば対応するかもしれませんけども、まだ現状そこまで言ってないという感じですね。で何をやったかっていうと、まあ、ミニマック4キーズっていうのを導入してみましたと。でキービーアー keybr.com っていうサイトでタイピングの練習を夜な夜なやってるって感じですね。特にさっき言った E と T の位置っていうのが変わってくるのが英文的にはものすごく大きくって、これ E って分かってるんですけどまだ指がそのE と T の位置を覚えてるんですよね。これを直さなきゃいけなくって、まあ頭で分かっていても指がそっちに行っちゃうんで、 これをいかにしてまず直すか、まあどれぐらいで治るか分かんないですけども、で効果というか、それによって指の運動がだいぶ抑えられることはもうすぐ分かる、すぐ分かるというのは、多分英文打ってる人が1分ぐらいこのミニマックで打ってみたら、それがどれぐらい指に優しいか、まあ、それ指に優しいかっていうのはどこらく使えた話もあるのかもしれませんけども、平文の場合だと。でもまあミニマック4でも多分1分ぐらいタイプすれば実感できると私は想像します。でまあやってみましょうと。でどれぐらいかかるか分かんないけども、習得って言ったら変だねな、まあ、指が覚えるまで、指が覚えたところでまたキュウリ貝にしろ、別の配列日本語の方にしろやってみようって感じですね。そうそう、だからキュウリ貝に変えた上でミニマックの方も変わってしまったので、今日本語入力があんまできないんですよね、私の環境だと。もうごっちゃになっちゃって、もうミニマックに乗り換えるっていう前提でキュウリ貝のテーブルも書き直した方がいいかなって思ってます。あ、それからね、キュウリ会の方でオレオレキュウリ会っていうのももちろん考えるわけですよ。でまあ何かあるとすれば、エイジックの考えであったその発音であるところのんのは文字とその前に来る母音を組み合わせたような形、例えば何がいいかな、カンとかだと K-A-N で、もしくは K-A-N-N でローマ字入力だとできると思うんですけども、それを K を押した上でアの下の方に来る、文字を入力するとそのままそれでカンになるとかっていうような配列、まあテーブルっていうのかな、テーブルのエントリーを付け加えるのはいいかなと思ってます。キュウリ貝の中身を見てる感じだと、それで何か別の配列とオーバーラップするような感じではないので多分問題ないと思う。アイデアだけでまだやってないんですけども、多分やろうと思えばすぐできるって感じですね。でもまあすぐやる前に、そもそもまずあなたはミニマック4をちゃんとやりましょうという感じですね。はい、まあそうですね、さっき言ったそのタイプライサーがトップでもまだ90の前半ぐらいなんで、そうですね、安定して100ぐらいまで出れば、もしくはそのまあちょっとおまけして安定して90の word per minute みたいな感じで出てくるようになれば、多分まあ一般的にはなんていうの、そのタイピングではまあそんなに苦労しないような立ち位置にいると思うのと、あとはその120とか140ってのも見てみたんですよ、その YouTube の動画とか見ると。まあでもそこに行くか、いや行けなくはないかもしれないけど、120行くまでも結構大変そうだし、そこまで指疲れさせてもなってもちょっと思ったんですよね。なのでまあ多分私は100とか行ってて、その100、まあもしくは90でもいいですよ、90台を安定的に叩き出すようなことができればいいかな、英文に関してはと思ってます。でまあさっき言った通り、日本語に関してもそこまでスピードっていうよりも、まあタイピングのスピードはそんなに多分いらない。もちろん速いに越したことはないと思うんですけども、むしろ重要なのはいかにして指に負担をかけないのかっていうことだと思うんで、別にこれって両者相反するような感じじゃなくて、そのどっちを優先するかという話だと想像するんですけれども、はい、なので例えば、旧ジスカの配列なんてのは私の中で論外なんですよね。もうそもそも4段だし、そんな指が遠くに伸びるような配列はごめんこう無理たいと。3段でもどうなのって実は思うところがあって、例えば全部前置シフト配列のホームポジションだけの配列とかっていうのも、まあ探せばあるんですよね、そういうのって。そういうのもありかもしれないなんて思ったぐらいで、まあそういうのに挑戦してみるかもしれないですけども、それはそれで今度はストローク数が多くなってどうなのって話あるかもしれないですけど、あとはそのこれもちょっと計算してみて無理かもしれないと思ったんですけども、例えば3キーを同時ストロークで打つことによって一つの文字入力とかっていうのと、もしくはその2ストロークとか同時っていうのがちょっと微妙なんですけども、まあ 組み合わせで考えなきゃいけない、組み合わせと順列両方考えないといけないので、IME をかますとなると めんどくさいんですけども、そうするとホームポジションからその論理的にはキー、そのホームポジションから指を動かすことなく全ての文字が日本語的に入力すればできる、それは多分やろうともはできるんですけどもっていうようなことが多分可能なので、それはありかもしれない。ただまあまあまずその前にまずはミニマックだよね、ミニマックかって感じですね。あと何か言うことあった気がしたけども、なとこかな。まあ何が言いたいかっていうと、ものすごく配列沼にはまってドハマりしてしまって、一旦そこから抜け出したはいいものの、今度は英語の方のコアチーの方の配列をに目がいってしまって、もうまずはそこのタイピングの方から鍛え直しましょうと。でそれがある程度できたところで、でまあ英文のタイピングがある程度自分なりに納得いくようなところになったところで、また日本語に戻ってきましょうっていう話でした。ものすごくなんじゃそりゃっていう話なんですけども、いやーなんか配列面白いんですけども、うん、こんなこれいつまで続くんだろう、いつまでも続くんですけども、あもう一つあった、あとはね IME の話だよ。さっき言った通り、そもそもIME の方で対応すればこいつらって全て片付く問題じゃないのっていうのは、それは思ったことなんですよね。ただ私には IME にまで手を出すという覚悟がなかったってだけの話で、ただ考えれば考えるほど、例えばその同時押しの配列から ASCII に変換するとかっていうのは、IME でしかできない。すなわちそういうことをやろうと思ったら IME の方で同時押しの配列をサポートするような感じにしなきゃいけないんですよね。で現状ではほとんどの配列っていうのは IME か、ほとんどの IME ではローマ字入力とカナ、過去ジスカナ入力、カナ入力という名前のジスカナ入力しかサポートされてないと。でもこれは何でしょうね、その最大公約数っていうのかな的な話で、まあ人口の日本語を入力する人口のそれで9割以上が多分カバーされるんでいいんでしょうっていうことだと思うんですけども、まあ例えばそれで同時押しのロジックを IME の中で作って、で例えば新ゲタ配列だったりとか、ゲタ配列だったりとかっていうようなものが IME レベルでサポートされれば多分みんなハッピーになるなと思ってはいるんですよね。え何じゃあモズクに手を入れるのって、うん、そこまではまだ考えてない。ただそれできればいいななんて思ったりしております。いやマジって感じなんですけど、配列の話から今度は IME に移って、でもそもそも自作キーボードはどうなんのって話で、あ自作キーボードは、はい、まだ捨ててない話で、多分あと1ヶ月ぐらいすると新しい 3D プリンター届くんで、まあそのまでにミニマックやりながらキッキャドの練習通過勉強っていうか資料を読んだりとかしなきゃいけない、いけないまあいけないっていうか仕事じゃないから趣味でやってるんでいいんですけども、しなくても読むべきでしょうと。でそうね、作りたいね早くキーボードって思ってます。はい、自作キーボードと配列勢はあんまりこの出会わないというか同じではない、まあ、自作配列勢と自作キーボード勢はあんまりその重ならないっていうんですかね、ような印象も少なくとも日本語ではしてて、まあ英語圏だともっと重ならない気がするんですけども、それはともかくまあ両方やってみたいなっていうのはあるですね。まああとはその世の中の流れというかっていうのをマクロ視点で見たら、まあ普通に 3D プリントとか5年前ものすごく多分高かったと思うんですけども、それもすごく品質の高く、品質高いプリントできるものが、まあ、個人レベルでも買える値段になってきてるっていうのと、あと基板もそうだよね、その、まあ、10年20年という単位で見たらものすごく注文して、あとはその基板が届きます、はいって感じで、 できるようになってきてるんで、自分でハンダ付けもするんですけども、少なくとも基板に関してはあんまり考えなくていいっていうのもいいっすよね。なのでいい時代になったとは思ってて、まあ、だからこそその自作キーボードっていうのがここまで、ここまでっていうかそこまで全人口的に流行ってるとは思えないけども、でもまあ20年前と比べて自作キーボードっていうのが、ブームになってるっていうんですかね、その火がついてるっていうんですかね、っていうのはそういうそのインフラって言っていいのかな、インフラが整ってるっていうのも後押ししてる部分あると思うんですよね。はい、あの前々からもういつ頃から自作キーボード作りたいと思ったのかもう忘れましたけども、環境はあるという認識なのでちゃんとやるべきでしょうと、テイラーメイドのキーボードって感じです。こんなとこっすかね。もう45分話した。 OK、 まあじゃあ次はドイツのロックダウンについて話せたらいいなというか、もしかしたらまたキーボードの話するかもしれないし、配列の話するかもしれないけども思ってます。ではお疲れ様でした。